はい、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
今日もみゆきと、ようこさんとゆかりさんで、ためにならないおしゃべりをします。
お願いします。
お願いします。
お願いします。はい。そう、春、あれ、今日は4月12だから、春だなって思って、うん、で、ゆかりさんも最近引っ越したばっかりだし、引っ越しの話をしたら面白いかなって思ったんだよね。
はい。うん。
4月、なんかさ、今朝もさ、保育園に送っていくと、
うん、
その道中でも、保育園についても、すごいやっぱ泣いてる子とさ、
うん、
こう、なだめてる、
うん、
お母さん、お父さん。4月だなぁと思って。
ああ、わかる。ギャーって声が、
そう。
保育園の入児室とかから、
そう。
聞こえると、あーって。
4月だなぁ。
愛の子とか、すごい、うん。
慣れてないのねーって。
そうね、うん。慣れてた子もね、それにつられて泣いちゃったりする。
ああ、そうね、まあ。寂しくなっちゃ
った。ね
え、辛い。進級するとね。
そうそう。
教室は変わるだけでちょっとね。
うん。やっぱね、子供
に。
うん。
ゆかりさんちって、
はい。
平米数的に広くなったの？
広くはなった。
広くはなったんだ。
う
ん、
いいなぁ。
広くはなったけど、いや、リビング自体はそんな広くないのかな？ 12 畳ぐらい全部。なんか、
うんうん、
リビングスペースがあって、で、うん、キッチンがなんかちょっと L 字型みたいな感じだから、
うん、
隠れてるから、まあ、キッチン、はあんまり、うん、カウントしないけど。
うん、うん。
リビング自体は 8.5 畳ぐらいじゃないかな。
あ、そんな大きくないね。
そんな大きくない。うん。すごいコンパクトなうち。
あー、そうなのね。
で、ここの、夫と私の、夫の部屋はあっちなんだけど。
うん。
カーテンで。そう、うちは、あの、画面見えない人のために言うと、うちはこう、スタジオだけど、真ん中に、こう、カーテンをシャーって閉めて、
うん、
夜、私が、何こう、昼間寝てても大丈夫。こう遮光カーテンをして、私はこう昼間ここ電気つけて、仕事ができるっていう風にした。
へぇ
ー。で、ラッキーなことにドアがあっちにも、
なるほど。
両方からドアがあるから、だから本当にここを閉めちゃえば、二つ違う部屋みたいな。
へぇー。
それでも大変よね、その生活。
うん、
する時間が違う人がいるって。
そうそうそう。本当これはちゃんとやらないと絶対トラブルになるし、うん、お互い。
そうね。
だからそれはね、すごい、大工さんが頑張ってくれて。
ああ、リフォームしたんだよね、そうだ。
そうそうそう。うん、あの、壁も、壁じゃないや、天井もぶち抜いたし。
うん、あ、そうなの？
うん、あの、階段がなかったの。下がスタジオで、上が住居だったから。
ああ！
そうだ、そう階段もあるけど、
あ、そういうことか。
そう、ほんと普通に人が生活するにはもう外階段から玄関入ってっていうのをもう一階の玄関だけにしたから、
うんうん、
それが本当にすごい技で。うん、そう、天井口。で、ここの家を建ててくれた人がまたやってくれたから、うん、すごい勝手が分かってたから。
なるほど。
へ
ぇー。いやーね、引っ越して。
引っ越し、エネルギー使う。
うん。
え、ちょっと皆さんの面白い引っ越し。
面白い引っ越しエピソード？
面白くなくてもいいけど。でも海外から日本に帰ってくるときとか大体面白いこと起きない。
ああ、面白いことね。どうだろう？面白いのかな？でもあれだよね。なんかスーツケース2、3個に詰めて帰ってきたよね。
え、なんか送ったりした？
送った。
ああ、送ったかな？
ポストオフィスからとか。
ポストオフィスから送ったね。うん、送ったのかな私。
段ボールでいくつか送った。結構大きい段ボールで。
すっごい、なんかめちゃめちゃ荷物、当時、マキシマリストだったから。
ああ、なるほど。
うん。なんか10個以上送ったと思う、段ボール。
あ、すごいね、それ。
でしょ？なんか多分自分の作品とかもあったから。
ああ、そっかそっか。
そう、なんかそういうのもあったけど、私、家具、テーブルとか私送った。今でも使ってるテーブル。ちっちゃいテーブルの投げてもめっちゃ好きなテーブル、コーヒーテーブルみたいな。
好きなのね。
え、ちょうど段ボール一番大きいのにスポッてはまったから。帰れると思う。
そっか、やっと送ったかな覚えてないなもうだって20年以上前だよ。
その時は寮に住んでた。
いや、 アパートシェア。最後は、うん、アパート、ルームメイトと、アパートシェアしてたな。
うん。
うん。学校にさ、昔だからさ、
うん。
20年以上前のさ、学校、そのルームメイトってさ、その学校に張り紙がしてあって、ルームメイト募集。
あったー、
うん、そんで、その下、その紙の下に、電話番号を。
あ、コピーみたいな
のね。
そう。わかる。切れ目が入ってて、それを切って持っていくの。
わー、懐かしい。
懐かしいね。
ブルテンボードに貼ってあった。
貼ってあったよね。
あ、そうか、チュータリング、チューターやりますとかね。
そう。
そういうのもね、ライティング。
教科書売りますとかもなったってね。
あ、そういう掲示板も、あ、今でもあんのかな？
いや、今オンラインじゃないの、そういうの。
ね、そうだよ。学校の掲示板とか。
それで見つけたの、うん、多分。
はいはいはい。え、それルームメイト、私引っ越す、日本帰るってなったら、そこでまた自分がルームメイト見つけるわけではなくて。
その人が。あ、見つけない、見つけない人がやってたと思う。あれ、そ、うん、そうそう。
オーナーみたいな感じなのか、その人。
いや、その彼女も多分、自分、なんだろう、普通に借りてるだけ。
うん、うん。
なんていうの？
ああ、まあ、その人が借りてる。
大きい家具とかはもうなんか、
売ってきたね。
売ってきた。
うん、売ってきたっていうか、お友達にさ、
託した。
そう、ただ同然で。
え、次の人に引き渡すんじゃなくて、テイクオーバーとかしないの？
しなかったね。だから、自分が持ち込んだものは、多分自分で処分した気がする。
うん、
へー。
ベッド。でもベッドと机ぐらいだったけど。
うんうん。
あと、何 ?CD プレイヤー。
懐かしい
の。あの、あれあれ、
ね、こ
う、そう、ごつくて5枚ぐらい中に入るの。
ああ !CD チェンジャーが入ってるやつ
だ。で、ウィーンって。
ウィー
ン
ってなやつ。
そう。懐かしい。あれね。
うんうん。
はいはいはい。
うん。
へえ。
あ、でも確かにムービングセールやった、私も。
そう。ゆかりさんは寮？
うんとね、私は、寮に最初1年半ぐらい、1年半か住んでて、その後、うん、その時ニュージャージーに行ったんだけど、
うん、
で、ニュージャージーの寮を出て、で、美大に編入した時に、うん、そのニューヨークではアパート、その時お姉ちゃんがニューヨークの、音大、音大じゃないや、大学院行ってたから、
うん、
ちょうどそこに私が潜り、転がり込んで、
それいいね。
そう、うん、
いい
ね、一番良かった。もう全部揃ってたから。
うん。お姉ちゃんだったら。
そうそう、もうお姉ちゃんと遠慮なしで。
うん。
ね、ガンガン、いろいろ共有してたから。でも、出るときはもうお姉ちゃん結婚してて、私が一人でそこで住んでたから、うんうん、私が全部一人でやらなきゃいけなくって、もう、ベッドだったり、うん、全部取りに来てもらって、もう人に行ったりとか、それこそオンラインで。何、掲示板？ニューヨーク、うん、日本人在住の人たち向けの掲示板とか
がある。うん。
もうそんな時代か。時代が違うな。
うん、なんかそういうなんとか掲示板みたいな。
うん。
それで大体みんなムービングセールってすごいやってるから。
うん。
やっぱね、みんな見てるからさ。
うん。
で、私はこう、結構画材とかももう持って帰れないものを売ろうと思ってたから、うん、美大向けの人に、画材一式、あげ、50ドルとか。
うん。
で、なんかこう、来てもらったりして。家まで。
時代が違うな、なんか。まあ、オンラインの掲示板なんかなかった気がするな。
あ、本当。
え、じゃあもう売ります、買います、もう、クレイグリストみたいな、売ります、買います系は、もう全部その、ピッピッって、う
ん。あ、そうそうそうそう。
へぇ
ー。ゴミとか。
そうそうそう、それそれ。
見るのも大変だね。なんかいっぱいありそう。
いやー、だからほとんど友達に売ってたんじゃない？みんな。うん、違うかな。
あ、そうか。
うん。捨てたりとかね。
うんうんうん。
ヨコさんは？
私もね、なんかやっぱその、1年間バンクーバーいた時は、
最初
ホームステイ、そう、ホームステイで2ヶ月ぐらいいて、その後ルームシェアで2軒っていうか、最初のとこからまた次のとこ移ったんだけど、でもやっぱそけ、JP カナダっていうさ、かな、バンクーバー、あ、JP バンクーバーだっけな、なんかとにかく、バンクーバーに住んでる日本人、留学生とかが、つけてる、そう、ウェブの掲示板だよね。
そうよね。
そう、ウェブの掲示板で、そう、そこで、なんか、テイクオーバー付きいくら、 ああ。
あるね。サブレッドみたいな。サブレッドじゃないけど、もう家具全部付き。
そう。
家具付きでレントなん、なんかね、1ヶ月も何百ドル。
そう、レントいくら、で、テイクオーバー100ドルみたいなのとか、わかんなくなっちゃったけど。
うん。あ、なるほどね。
そう、なんか、そういう風になってて、まあ、いらないものは捨ててもらったりして。
うん。なんかあの家を空っぽにする、ね、家を空っぽにするってすごい大変なこと
や、ね。いやね、なんかそれをさ、トラックで持っていけるならいいんだけど。
ね、スーツケースと。
う
ん、
そう。スーツケース。
自分で持ち運べるスーツケースじゃないとね。
うん。持ち帰ってきたね、そういえば。まあ若いからそんなに荷物も本来ないはずだったんだけど。
何を持ってたんだろう、私はっていう感じ。
服
だね。
でもね、画材とかすごいかさばりそうだよね。
かさばる。
うん。
まあ、とにかく、まあ、とにかくでかかったから、私は。もう、こんな、
うん。
畳半分ぐらいの作品とか持ってたし。
うん。
こっち、あっちの姉が、何大学の、カリフォルニアの大学で、あの美術を彼女はね、専攻したんだよ、そこで。で、
あれ、音大じゃないんだ。
ね、ダブルメジャーでやってた。
すごいね。
すごいね。
ダブルメジャーができる人ってそんな日本人でいないと思うんだけど。
うん。
姉ちゃんはそれを、マイナーじゃなくてダブルメジャーをやったのがちょっとすごい。
すごい、
うん。そう。で、彼女は美術と音楽両方やってて、だから、うん、もう、実家にでも、なんかもう、壁一面のもう、キャンバスの、なんかトマトの絵とか飾ってあって。トマトなの、それも。トマトが、こう、なんか、いっぱいなってる。
写真っていうのをね、彼女が描
いて。だからそういうのも、多分彼女の方がもっとね、多分船便とかで、そう、巨大な作品を多分送ってたの。私以上に多分ね、あった、たくさん。
船便ね。
船便懐かしい。
うん、
ねあ、超つかないやつね。
すごいつかないんだよ。
もう行方不明ぐらい。
3ヶ月ぐらい。
忘れた頃にね、あったね、こんなのみたいな。
そう。懐かしい。
懐かしい。
そうそう。ね、
うん。
でも今引っ越す、今引っ越すとなったら、子供付きじゃない。
うん。
子供なしの状態で、引っ越した前の住まいは子供、まあ妊娠してるときに、引っ越したから、どれだけ自分のペースでできてたかっていうの。
うん。
え、子供付きの引っ越しって何が違う？その手続き系はいいとして。
手続き系はいいとして、とにかく物が片付けられない。
うん。
やっぱね、絵本とかおもちゃとか、
うん、
しまった先からあれはどこだって言って出してくるし。
出してくる
か。
そうそう。
なるほど、遊びたいから。
そう。私もで、こう、もう、しまっちゃったら、ほんと YouTube しかなくなっちゃうの分かってるから、
うん、
だからそういうのもあって、一応こう、箱には入ってるけど、開けられる状態にしても、でも終わったらそこに戻してみたいな。
うんうんうん、
で、戻したらこれではもう閉まんない状態なんだけど。
なるね。
それもあったし、あと学校とか保育園はギリギリまで行ってたから、
うんうんうん、
そういった類のものも片付けられない。
そっか。
そう。
まあ赤ちゃんじゃないだけ、まだし、まだ。
そう、まだしも、やっぱり、引っ越しは子供が一緒にいたらダメだったから、うちは、その、幸い義理のお母さんが見てくれてたから、
うん、
2泊3日で、
うん。
もらってて、だから引っ越しの前日と当日は大人だけで、
うん、
回せた。
あ、子供を見ててくれたんだ。
そう。
新しいお家にってこと？あ、
うん、
実家に。
その、夫の実家の方に、2泊3日してもらってて、ね、で、その、まあ、当日、帰ってくる日は、ここまで来てくれた。
うんうんうん。
まあ、夫が途中までピックアップして、
うん。
みんな一緒にここに来たみたいな。
あ、なるほど。
いいね、そのプランいい、ね、
子供を泊まりに出したのか。
そう。
あ、それね。
まあ、おばあちゃんち、うちはもう二人行けるから、
うん。
そう。なんかもうそれで、
やっぱそこまでしないとダメなんだ。
うん。まあ、特にうちはね、夫との時間帯が、
うん。
別だったし、
うん、
休めなかったから、彼は仕事が。
うん。
そう。だから前の日とか、私、もう彼仕事に行っちゃってるから、私がもう夜中とかすごい、詰めながら。
あ、なるほど。
で、引っ越しの10時ぐらい、当日朝9時ぐらいに帰ってくるみたいな。
あ、なるほど。え、でさ、じゃあそこで引っ越しして、また、その夕方にか仕事行ったんだ。
夕方寝て、
うん、 あ、寝て、そっかそっか。
そう、4時、5時ぐらいに寝て、
で、朝一時行くのか。
いや、夜中の9時、じゃあ夜の9時か。夜の9時、10時に起きて、行く。
ああ。
そう。だからもう、なんかね、頭パンクしちゃって、私。
そう。いや、私さ、そういう、なんていうの、こう、段取りとか手続きとかさ、こう、苦手なのよ。
うん。
あの、買い物リストとかも。
ああ。あの、最短ルートで効率のいい方法とか、
そういう。そうそうそうそう。そういうのがすごい苦手だから、そんなの一人でやらされたら多分絶対、そう、あの、いろんなことが抜けてたと思う。
抜けまくった。
そうでしょ。
もう抜けてたせいでこうなったんだけど、あの、転出転入事件が起きたんだけど。
そうだよね。
そう。
エクセルとかで管理する必要があるな、多分。
そうそうそう、そう。とかもああいうトラッキングリストみたいなのわかんないけど、今自分がどの状況。
もうプロジェクトだね。
そう、本当に一大
プロジェクトだね。いつからいつに何をやる次に。
そうだね。学校ってそういえばいつからなんだっけみたいな話だったから。
そうだよね。
そう。いや、そう、入学式の日に行くのか、入学式の翌日なのか、給食はいつからなのかとか知らなかった。
あ、そっか、そうだよね。
とりあえず学校来てくださいって言われて、やっと4月に行けたのかな、学校に。で、ご近所さんの、何、ご挨拶あるじゃない。だってうち家族全員揃わなくて全く。そう、もう子供、もう夫は寝ちゃってるし、みたいな。私はなんか外でなんかやってるし、みたいな。だから3日後ぐらいかな。2日3日経って、やっと全員揃って、日中にご挨拶行けて。うん、でも、もともと顔は知ってる人たちばっかりだったから、
うん。
うん。ちゃんと引っ越してきましたって感じで。
いやー、子供いるのか。
そうだよね。その、引っ越しプラス、ご近所への手土産っていうか、はい、なんか持っていくものとかね。
そう。
用意しなきゃいけないしね。
引っ越す前と引っ越す後の。
ああ、そうだね。
あれって海外ってどうなんだろうね。こんなにやるのかな、ちゃんと。
え？ご挨拶的な？お土産
とかしないよね。
どうなんだろうね。
物がないんじゃない？多分。
僕んちでディナーやるから、よかったらどうぞみたいな、そういうなんか、そういう感じ
どうなんだろうね。まあ、場所にもよると思うけど、ハローって感じなんじゃない？
とりあえずね、私も自分がアメリカ行った時とか、そんなご挨拶なんか。
子供、大人と学生はまた違うかも、ね。
違うね。違うね。確かに。
ね。学生とかだともう入れ替わり激しいの前提だもんね。
確かに。なんか気づいたらいなくなってる人とかね。
そうそうそう。一人暮らしの時はそんな挨拶したかな？したない。
したことない。
ねえ。
隣に誰が住んでるのかとか知らなかった。
一人暮らし、確かに。この家の近くに私が初めて東京で一人暮らししたお家があって。
ほう。
私が第一人目だった。最初の入居者。うん、そこ新築で。
新築ってことか。
そうそうそう。すごいちっちゃかったんだけど、新築で。うん、で、四つお部屋があって。
うん、
で、私がそう最初の契約者で。
うんうんうん、
で、上も、その三階、私は二階だったんだけど、三階と、が、息子さん夫が家族。で、一階がその大家さん家族だった。
おー、そういうのいいよね。
そう、だから、で、私が最初に入居者だから結構なんかすごい良くしてくれて、なんか煮物とかくれたか、家賃手渡しで払えて煮物とかくれたりした。これよく、なんか私がね、こう二人して、まだ20代前半とかでね、こ
う
大変かなって多分思ってくれたのかわかんないけど、とかなんか、お祭りでもらったお菓子をいっぱいあるからあげますとか言って、一本しに来たりとか。
かわいい。
なんかすごい、そういう。
張り切ってたんだろうね、でもね。
そう、多分初めての人だから、
ね。そうそうそうそう。
そう。なんかすごい、今でも元気かな、とかでも。
その辺に住んでたんだ。なるほど、ね。
ずっと私、F からね。そう。東京、就職してからずっとこの辺に。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。
なるほど。
そうそうそう。
私ずっと中野が長かったから。
中野いいよね。
中野10年ぐらい住んでた
よ。10年
へぇー。
中野10年は長いね。
長いよね。な、結婚するまで、住んでたから、10年はいかないから。
一人暮らしした？
新卒から？
いや、新卒、 じゃないかな。そのしばらく、アメリカから帰ってきてしばらくバイトして、
うん、
で、なんかちゃんと派遣とかから始めて、正社員になったんだけど、
うん、
最初洋画に住んで、
うん、多いとこ。
ね。
ね、ちょっと洋画はやっぱ高いなぁと思って、洋画は2年だけ住んで、うん、で、中野に行ったんだよね。
確か更新しないで。
そう。更新ってさ、
ね、何なんだろうね。
高いよ。
高いよ。
え、うん、2ヶ月分
いや、それもね、なんかね、本来、あ、平均1位かな、確か。で、その、8年とか、そう、中野で4回ぐらい更新すると、うん、負けてくれた。
へぇ、
あ、そっか、そうよね。2年間でパッと出ちゃう人よりかは、
そうね。
貢献してくれてるもの
ね。
そうそうそう。
へぇ、そうなんだ、
ね。その家賃とか遅れたりしなければ、うん、ずっと住んでほしいよね、多分ね。
え、じゃあその中野で暮らしてて、
うん、
で、ご主人と結婚して、
そうそうそう。
で、そっから今の、
その家に、そうだね、夫がよく来てたんだな。
はいはいはい。
で、うん、最初に、賃貸、住んだ、
うん。あ、そうなんだ。
そう、最初に。
同棲し、あ、結婚してかも、その。
いやいや、結婚する前、直前。
ああ。
うん。入籍する直前に、まずは賃貸。で、さ、うん、そうそうそう、私どうしても猫が欲しくてさ、
うん、
まあ、今もいるんだけど、
うん、
もう絶対猫を飼うって決めてたの。
いいな。
ね。で、そうすると賃貸ってさ、動物ありだと結構選択肢少ないんだよね。
うん、
確かに。
うん、
高いかね。
高いか、もうとにかく選択肢がなくて、
うん、
探してる時もすごい夫がそれを文句言ってて、本当に猫をなんかいるみたいな。
なるほどね。探せないよみたいな。
うん、そう。ないじゃん、せん、もう、ここだって猫さえいなければここも行けんのにみたいな。
うん、
いるっつって。でも、こう、そこで学んだんだけど、
うん、
なんつうかさ、こう、自分の要求を通したいときは、真正面から戦うよりも、うん、あー、そうねー、で終わらしとく。
あー。
へぇー。
そうね
ー。うん。で、そう。で、でも、いや、実際やること探すときは、うん、実際不動産屋さんとかには、ベッドありなんでっていう。
猫ありきでお願いします。
そう。で、横から夫が、本当にいるの?とか言ってくるじゃん。うん、それを大体そこで、いるの?っていうこうさ、欲しいの?って戦うじゃん。
うんうんうん。
でも戦っても多分大体要求はなかなか通らないから。
はいはいはい。
まあ、そう、そうだよね、とか言っとくの。
とりあえず、同意しておく。
さらっと。
そう。
かわす
ね。二腕押しみたいな状態に。すると、うん、なんかこう、こう。
うまいこといく。
結局、そう、結局、そこで何、否定も肯定もしないから。でも、こう、隣で進んでる物事としてはもう、猫ありきで進んでる。
でも今猫出来合いしてる。
猫出来合い。
ね。やっぱそういう風になってるね。
うん、
そう。だってか、私全然引っ越しと話違うけどさ、うん、初めてもう、夫に選ばせるとすごい時間がかかったからね、猫。
うん、
もう私が一人で行って買ってきた。この子を連れて帰りますって。
はい。
そしたらさ、なんかそれまでの知ってた夫と、もう持って、このキャリーケースに入れて持って帰って、うん、家にボンって置いて、うん、蓋を開けると、うん、ちっちゃい猫がこう、恐る恐るって感じじゃん。それをね、こう、床に這いつくばって、夫が、もうその時名前ススって名前つけてたんだけど、うん、 なんか、なんか赤ちゃん言葉みたいなさ。
すすちゃん。
すす、どうしたみたいな。大丈夫だよとか言っちゃって。あ、見たことない顔。あ、
顔オーライ。
ね。
そう。今で、ね、出来合い。
いいね。あ、ちょっと、失礼します
。いいな。
へぇ
動物、洋子さんちいらないんだっけ、
ちょっと、
こんなに、
面倒見れる余裕がないなって感じ。
ああ、なるほど。だけど、そんなでもこだわりないのかな。
でも、私は小さい時犬を飼ってて、夫は実家で猫を飼ってたから、やっぱりお互い、こっちがいいっていうのがあって。
あ、そういうもんなんだ。
そう。私は飼うなら絶対犬って言ってるけど、夫は猫かみたいな。
なるほどね。
そうなの。
でも、飼ってないってことはそんなに、欲しい、絶対必要って感じじゃないんだね。
そう、今はって感じかな。もう子供で手一杯だから、ちょっとこれ以上手がないな、みたいな。
なるほど。
余裕がないな。なんか心の余裕がない。
いや、でもさ、よく見るじゃん、見ない。赤ちゃん連れて犬散歩してる人。
いる。
すごい大変よね、あれ。
ねえ。なんか。
でも、もともといたら、そういうもん。だから、いいのかな。
前提なんだろうね。いや、あとそう、猫とか犬、どちらにしても、やっぱ動物いるとさ、子供が優しくなるって言うからさ。
いやいや、ならない子はならないよ。
あ、本当はやっぱ個性によるんだ。
うん、その子による。優しくなるとかはないというのが分かった。
まあでもそうだよね。だってうちだってお兄ちゃんになったら、下が生まれたらお兄ちゃんになるもんだと思ってさ、
なな
思ってたけど、ならない。うん。
ならないでしょ。
4年間見てみたけど、ならない。し、もうな、未だにやっぱ、一人っ子が良かったとか言うときあるし。
そうなんだ。
そうなんだ。
もう予定もないけど、赤ちゃん来たらどうするって言ったら、絶対嫌だって。もう嫌だって言ったの。
そうなんだ。
あ、そうなんだ。
そうそう。
そう、なんかさ、長男は、まあ、多分、もともとの気質かな、別に猫に構いもせず、まあ、来たら、優しくするぐらい。でも、次男は未だに、もう5歳だけど、未だに、その、鳩を追っかけるような感覚。
ああ、ちょっと落とすみたいなのとか
実験したいんだよね、多分ね。
これやったらどう、何そう、どうなる、猫ちゃんはどう反応する、
そう、袋とかがあると被せようとしたりとか。
それは結構怖いでしょ。
怖いでしょ。
ね、怖い。
だから、絶対ダメって止めるけど、でも、見てないとこではやるから、ほ
ん
とね、動物いるからって優しくなったりしない。
あ、気質だね、やっぱり。
うちの長女がすっごい動物を飼いたい飼いたいってずーっと来てくるのよね。で、昨日はもうオタマジャクシーを捕まえたから帰ろうと思ってるって、帰りにするまでね。だからまあ本人、今日朝起きたらすぐに水温チェックとかしたけど。
あ、もういるんだ。
もう昨日なんかの近所の公園で、あの、犬から捕まえて。水槽に入れてたけど、なんかね、すごい娘がやっぱもう猫か犬が欲しいってずっと言って、でも私、あ、じゃあ、あと、息子はそんなに言わなくて。
ま
あ、公園とか行くと夫と娘だけが、ワンちゃんがいるかわいいって言って、すぐにわーって走っていくんだけど、私と息子はなんか、触っちゃびっくりするかもしれない。ちょっと、押すようよみたいな。なんかすぐに触ったらダメだよとか、すごいなんか。
そうそうそう。
飼い主さん困っちゃうかもしれないから、ちょっとやめてとか、すごい。でもやっぱね、生き物好きなんだな。
それも気質だよね。その生き物が好きとか、飼いたいって思うとか。
そうそうそう。だからやっぱそういう子が家族でいると絶対多分ね、本当に、プラスにはなるのか。
いや、結局最終的に一番お世話するのは、そういう人じゃない場合もあると思うけどね。
そう。だから、 これから、まあ、まだ今家にいるけど、これからどんどん高学年になって、
うんうんうん、
ね、まあ、習い事だったら、お友達と遊ぶだったら、土日だって大してに家にいないって時に、じゃあ誰が世話すんのって私、
うん、
私いつも、私が言って、
う
ん、
そうそうそう、
で、ママはいつも家にいても、いるかもしれないけど、お世話をするためにいるわけではないから、うん、ってね、あなたがそれはずっとこれからできるわけじゃないんだよって、うん、ね、私がこうやって買いたいって言ったら、多分私で自分で時間作って、
うん
うん、どうにでもな、できるけど、
うん。
ね、子供が買いたいって言った時になんか。
難しいね。
そう。そこなのよ。で、当然夫は大賛成だけど、だからといって夫が別にね、
うん、
ずっと責任持って見れるわけじゃないと思うし、
うん、
ね、なんだかんだきっと私がやることも増えるだろうから。
うん
うん、確かに。
ね、で、ワンちゃんとかね、私もいたら絶対可愛いし、
うん、
好きなんだけど、一歩踏み出せない。
かかる。
猫楽だけどね。
ね、ね、言う、聞く、そう。やっぱワンちゃんはすごいアテンション必要だけど、
うん、
猫は基本ほっといてほしい気質だから。
うん、
まあ、それもその子によるみたいだけど。
そうか、そうか、
うん。
猫はまあそんなに世話はないけど、でも確かに、ゆかりさんが飼いたいかどうかが一番。
そう。
うん、
そうなの。
だってね、15年とか20年とか、あるわけで、
うん、
まあ、どうなんだろうね。子供。
巣立ったらかな、私は。
あ、飼いたいの？
いや、飼うんだったら。
あ、
今は全然考えてもいないし、夫にもそう言ってる。なんかママは、いや、猫ちゃんママも大好きだけど、
うん、
今命あるものを、一人でも増えたらママはもう、パンクしますって。ママは今の生活で精一杯だから、うん、これ以上責任は持てないみたいな。
うん、
これ以上のことはちょっと難しいなっていつも。
ね、そうなんだよね。
猫カフェとかもね、今コロナでやってなさそうだからね。
どうなんだろう。やってんじゃない
猫カフェでいいよ。週1回ぐらいでいいから連れてあげるから。それで満足してくれるから。
そうだね、
うん
うん。そうなんだよね。その、子供がさ、その、かまってって寄ってくる赤ちゃんの時とかさ、うん、とにかく抱っこしてっていう時がいっぱいあるじゃん、子供。
うんう
ん、その合間を縫って猫が来るの。
あ、
次、私の番って。
へぇ、ちゃんと待つ？
あ、怖いからさ、その子供って、こう、うん、急に動くから怖いから、そばに寄るのは怖いんだよね。
へぇ。
その合間を縫って来るわけよ。で、今はなんかもう余裕あるから全然いいんだけど、その、1歳とかの時にさ、もう一個来たみたいな。
うん、そうだよね。
いや、それ絶対大変だったと思う。
うん。
よくやった、みゆきさん。
いや、でもなんか猫だから結構ほっといちゃった、うん、だよね。多分。
え、いたずらはした？さあ、いたずらと猫自身が子猫の時ですごいなんかもう飛び回ったり。
いや、それもなんかその子によるみたいで、うちは全くない。
あ、そう、うん、植物倒すとか。
ないない。
すごいやんちゃな子はするって。
するっていうね、う
ん。食品とかもなんかもっと外に出して受けないとかって。
あ、それはだからね、その人間の食べ物を一回でも与えるとそうなるみたい。う
ん、ああ、与えてないんだ。
一切やってないの。
う
ち、キャットフードのみ。
うんうんうん。ああ、やっぱしつけだね、それはね。
そうだね。
一度でもその味を知ると、
うん、
そうなるらしいよ。
え、じゃもう魚とかあげちゃうともう。
そう。そう。
魚しか食べない。
そう。どっか置いとくと、それを取る。
うん。
うちの、ここの、家のおばあちゃんが、
うん、
柴犬を飼ってたんだけど、ずっと。
うん。
その柴犬、ドッグフードやっぱ食べなくて、何食べそうかって、牛丼食べそうだけど。だから病気にもなるし、太りすぎ
そう。
そう。なんかね、まあ長生きはしたけど、それでも。
本当に。
なんかやっぱドッグフードを食べてるとこ見たことなかったかも。
そう、やっぱり子供、なんだっけ、人間の方が塩分があるから美味しいんだな、ね、うん、動物も。
そっか。
そう。で、その味を一回知っちゃうと、もう、それが、を食べようとすると。う だから、うん、うちは一回もやってなくて、
うん、なんか結構食事をなんかもう一緒にしてる。
いるよね。
ね、だからそのドッグテラス、なんていうの、ドッグカフェみたいなとこ行くと、うん、結構ほんとワンちゃんが人間と同じ感じで生活してる。
うん、あ、でもそういうおしゃれ系のところはちゃんと犬用のご飯なんじゃないの？
あ、そっか。あ、いや、なんかもうね、あ、そこじゃ、あ、ニューヨークだかもしれない。なんかもう、自分が食べたものをそのまま、
あ、
何、サンドイッチとかをアムってして、で、ワンちゃんにもそのままアムって、で、こう、行ったり。
え、いい。
それを行ったり来たりして、やば、この人。しかもそれスタバでやってて、それを。超やばい、この人って思ったこともある。それって、なんか、ダメだよね、多分。
そうなんだ。
まあね、あげちゃうのはよく見るけどね。
うん。ああ、何、人間食べ物、ね。
人間の食べ物とか、今日のワンコとかよくやってるよね。
ああ、なんかある、ね。
いちごが好きとかね。
あ、はいはいはいはい。確かに人間が食べるね。食べ物
ね。そうで、なんか夫の家の猫とかは、やっぱその、あげちゃってたのかもしんないけど、うん、普通に食パンとかさ、袋に入ったものとかでも、その辺の棚とかに置けなくて、義理のお母さんが、レンジの、
うん、
パカって中に入れてるとか、別に温めないけど、保管してたりとか。
そうなん、え、冷蔵庫はさすがに開かないよね。
あ、冷蔵庫は、うん、さすがに。
じゃあ冷蔵庫以外のところにポンって着替えに置けないってことか。
そうみたい。
そうなんだ。ね、うん、じゃあみゆきちゃんのとこ相当手かかってない？
うん、すごい楽よ。なんも、外に、なんだ、押し、なんかもうトイレとかもさ、ほんと普通に置いとけば、そこしかしないみたいな。
部屋の中？
ん？
中にあるの？それは。ベランダとかじゃなくて。
お家の中にあるよ。
え、廊下とか？
うん、リビングにある。
あ、リビングにある。
そう。うん。なんか家具の、何、一番下の段とか。
はいはいはいはい。
ちょっと奥まってんのね。
うんうん。
子供が。
すごい。
やっちゃいな、あいつか。
そうね、うん。確かに。
旅行の時とかはどうする
？うん。一泊の時は置いていく。
へぇ、
大丈夫なんだ。
一泊なら猫は大体大丈夫っていうね。
その餌とか。
そう、水とかを。とかは多く置いて、一泊な。あのね、その子にもそれよると思う。うん、うちは、寒いのが苦手で暑いのは大丈夫な子なのね。
はいはいはい、
真夏に日向ぼっことかをする。
ああ。
タイプ？だから、真夏でも、ちょっと窓開けて。
うんうんうん。
あ、でも、まあ、さすがに真夏の真夏は、まあ、入れていくけどね。
うん。
空調28度とかで。
うん、はい、
うんうんうん。
でも、真夏に旅行行かないのか、うちがね。そうだね。
うん。
2泊になった時は、お姉ちゃんに泊まりに来てもらって。
そっか、お姉ちゃんいいな。
うん。
そっか、それができない人はキャットホテルとか。
そうだね。でもそういう友達を何人か確保しておく。
うん、あ、キャットシッター。あ、なんか、ああいうさ、やっぱ海外のその、サイトとかでも、うん、キャットシッター募集とかもよく見た。
うん、そう。
ドッグシッターとか。
猫が好きで、かつ家に来てもらっても大丈夫な友達って。うん、
ね。信頼できる
か。そうそうそう。
やっぱそういう、猫好きネットワークだと、それやっぱ助け合いだから、みんなちゃんと、うん、協力し合うものなんだろうな、きっと。
そう。
うーん。
お姉ちゃんがダメだったら、この人っていう人が。
うん。
なるほど。それ泊まりに来てもらえるみたいな。
そうそうそうそう。
へ
ぇー。ねえ、なんか、いない家に、なんかさ、前の上司が、
うん。
なんだっけ、何人、あ、日本人なんだけど、イギリス人の旦那さんがいて、
うん。
結構、その、一ヶ月とか旅行、その旦那さんの帰省に行ったりとかさ。
うんうん、
そうすると一ヶ月間友達に家に住んでもらうって言ってて。
ああ、サブレットみたいなやつか、うん。
いや、お金は、うん、一切もらわず。
もうセキュリティ管理ぐらいの。
そうそうそう。でもなんか、普通に酒盛りした後とかも全然あるけど、
うん、
まあ別に友達だし、うん、いいみたいな。白金のマンションだったんだけど。
すごい。
めっちゃいい。
すごいよ。なんだろうな、無駄にスペースを余らせるんだよね、マンションの部屋の中に。
へー。
すごい、あ、これが贅沢なのか。
いや、 スペースって、余裕、余白、余白って贅沢よね。
突き当たりが、すごい広いとかね。うん、ここ何よみたいな、スペースとかがあった。
すぐそこにさ、隙間何センチの棚をとかさ、ミノスで隙間18センチぐらいの1センチ刻みのやつ入れたいみたいな。
そう。
すぐ庶民は考えがちだけど、
考えがち。うん、埋めないの。で、そこに、すごい大きいさ、メインクーンっていう大きい猫知ってる？すげえでかいの。
うん、
あの、赤、10キロぐらいあるのね、猫が。
でかい。
それ、そういう、うん、すごい、そういうでっかい猫が2匹いて、子供いなくて。
うん。
うん。あ、でも、あ、なんか、あ、世帯年収、何千万ぐらいだったんだろうな。4,000万。
確かに。ああ、
うん。あると、こういうところに住めるんだって思った。
余白を持った、
二人だよ、
マンション暮らし。
すごいね。
すごい。余白作ろう。
そう、なんか昨日、なんか最近見てたテレビで、
うん、
いい建築家のいい家は、よりシンプルであり、壁と床の境目がよりたくさんある部屋だって言ってた。
待って待って、壁と
壁と
壁と床の、その、境目が、結局その角がどれだけ見えるかってことだよね。その、うちも棚いっぱい入れちゃって
る。ああ、そういうことか。
そう、あの、角みたいなとこが、あんまりない。
あ、なるほど。
ソファ入れちゃう。
そっか、角を余らせてるっていう。
そう、余らせてるってこと。だからその境目がどれだけ見えるかが、
うん、
そう、贅沢っていうか、その、より良い。家だって言ってて。で、家具とかも、設計をするんだけど、どれだけ減らせるかに力を注ぐって言ってた。
そうね。
なるほど。
なるほど、
ね。今の話を聞いてて。
ああああ、
なるほど。
そうね、つなが
る。余白がね、いっぱいあるってことだよね。
やっぱね、引っ越して思ったのは、家具とか、まあ何でも家具じゃなくてもだけど、捨てることを考えて、買うときに捨てることまで考えたくないんだけど、そこまでちゃんと考えないと、ほんと引っ越しって大変と思った。その自分で運べるのかとか、解体できるのかとか、で、まあ入るときは業者が入るけど、これ出すときって誰もやってくんないじゃんみたいな。まあ高いお金払えばやってくれるけど、基本ね、自分で運ぶんじゃない、大きく。
引っ越して、
処分の時。
ああ。
引っ越し業者じゃなくて、
そうね、
もう次の家にはこれ持っていけないよねっていうやつとか、うん、まあ引っ越しじゃなくてもこの家具もう十何年使ってるからちょっとボロだからちょっと買い替えようの時でも、
うん、
何でもそうなんだけど、自分で後始末ができるかっていうのを考えながら済まないと、
うん、
本当に大変って今回思った。
うん、
ね。
うち何個かあんだよな
ぁ。どういうの？
あのさ、なんか前のここ中古で買った時の、前住んでた老夫婦が、多分、あの、なんかね、その不動産屋さんが言ってたんだけど、年代が上がれば上がるほど家具がでかいって言ってて、
うん、
若い人ほどちっちゃい家具を使うみたいな。で、すごい老夫婦で、あのね、なんだろう、そう、細いんだけど、壁、何メーターぐらいなの？ 4 メーターないか、3メーターちょっとぐらいの、幅のある。
うん、3メーター？
そう。あるじゃん、何それ。
ちょっと待って、幅のある何？部屋の端から端ぐらいまで。
テーブルと、棚が、なんか、引き出し、ガラスだな。
あ、棚好きだよね。
そう。
夫婦ね、
と、端っこがテーブルみたいな。
繋がってんの？それ。
そう、それが全部一枚板で繋がってんの。
一枚板すごいね、すごいね。
これお金かけてそう。
そう、で、これいりませんかって言われて、その買うときに、
あ、この家具つけるんで、みたいな。
そうそう。これね、持っていく、うちは持っていくつもりないし、もし捨てるつもりだけど、よかったらどうって言われて、いりますってもらっちゃったのね。
うん。
あ、そうなんだ。
そう。
結構立派よね、それ。
そう。立派だからいいんだけど、やっぱでかいねと思って、そう、今言われた、もうね、処分はね、ちょっと、結構大変。
あ、じゃあ今も使ってるんだ。
使ってる、使ってる。
3メートルってすごいよね。
でかいのよ。なんか壁一面がその家具って感じ。背の高さはね腰ぐらい
なんだけど、圧迫感はないの。
圧迫感はない。だからその上にこうゴミ箱置いたり、猫の食事があったり。
あ、そうかそうか、有効活用できるか。
まあね。でも処分するとなったら、そうで最近そういうね木製の家具を処分するときは、うん、夫がノコギリを買って、
うん、
切って、
うん、
キャンプに持っていくの。
あ、でも
燃やしちゃうんだ。
いい、少しずつ燃やしていくみたいな。
そう。
薪を割るみたいな感じだよね、昔みたいな。
いや、でもさ、なんか入って面白くてさ、うん、すごい大きな引き出しをね、
うん、
捨てたのよ、この前。捨てたって
言ったんですよ。
そう。言ったよね。引き出しを2本、2個持ってったの。で、そのまま、えいって火の上に置いて。
え、オンザファイヤーよく。
えいって置いてみて、うわ、燃えた燃えた、つって、なんかこう、やっぱさ、質量的に結構あるわけよ、引き出しだから。
うん。
それが、こんなちっちゃい灰になっちゃうの。
へぇー。
すごいあったのにね、って。
火ってすごい。
そう、火ってなんだろうね、みたいな。面白いよ。
すごいね。
ほんと。
そっか、燃やせばいいのか。
そう、燃やしてんのだから、最近。うん。大変だけどね、切るのは。
そうね、切るまでがね。
うん。
いや、でも家具はね、ほんと、イケアと家具とかもね、うん、まず引っ越し業者が嫌がるものらしい。
嫌がる。
ね、あ、なんで？
だからね、プラス3000円とか取られる。
そう。ね、分解がまず、なんか、やりにくくて、ネジとかも特殊だし、分解すると壊れちゃったりするんだって。その一回組み立てる想定で作ってあるから。
分解してみたいな。
そう。
シスタブルではないんだよね。
そう。なんかね、お姉ちゃんがさ、一人だからさ、結構引っ越しをするんだけど、かといって一人だからそんなに荷物なくて、でも、大きい冷蔵庫とかやっぱ運べなくて、
うん、
友達に頼むにもなんか悪いし、みたいな、
うん。
なんかね、ムーバーっていう、その、うん、何商売
はいはいはい、うん。便利屋みたいな。
便利屋さんみたいなやつ。うん、とにかく、ムーブ、物を動かすことを仕事にしてる人が、いて、もうなんかね、あ、相田さんっていう名前しかないんだけど。もう、断るごとに、相田さんに運んでもらった。
へ
ぇー。友達みたい。
そう。で、なんかその、相田さんの電話番号が、その、そういう、海外の人ってとにかくすごい引っ越しするんだって。海外、外国人で、ね、日本に住んでる人は。
うん、
その、そういう外国人の間ですごい相田さんの名前。
そうなんだ。
名前と番号だけが回ってて。
そういう有名人。
普通のおじちゃんだった。
へぇ
ー。
でもね、
いろいろやってくれるんだね、
そう、運び方を、
うん。
が知ってて、一人でいろいろ全部運んじゃって、イケアはね、でかいね、って言ってた。
へ
ぇー。やだね、イケアは。
うん、やっぱイケアはそうなんだね。
うん。
だからちょっと今回、イケアの家具は欲しくてもイケアは行かないって、決めた。イケアじゃない家具屋に。
うん、家具は難しいよ。
ねえ、なんか、3年で使い捨てするわけにもいかないから。
うん。
うん、
そう、でもなんかさ、さっきのその捨てることを考えるとかってなると、
うん、
安っぽいものになってしまったりとか、なんていうんだろう。
どうなんだろうね。
でも、捨てる、それ捨てるのが別に5年後なのか、うん、15年後なのかは、
うんうんうんうん。
その捨ててもいいなってタイミング、
うん、
だから別に安くなくてもいいとは思うんだけど、うんうん、その10年使いたいと思ったら。
うん。
そう。でもその10年使った時に、15年使った時に自分でどう処分できるか。
うん。
でもイケアは、なんか私会いにくかったなぁ、すごい、今回。
うん。
やっぱ、机とかも穴開いたし。
おう。え？
なんか穴開いた？
天板ね、引き出しっていうかこう、扉があって、その中にこう棚が入ってる、あの、机なんだけど、
うん、
それね、ガチャって開けたらなんか、下の方がなんか穴開いてて、あ、これ絶対引っ越し屋じゃんとか思って。
あ
気づかなかった。結構脆いから。
なるほど。
そう。じゃあなんか、 ねえ、よしあしよね。
うん。
そう、イケアはやっぱり、なんか日本の家向きじゃないのかな、やっぱり。
うん。サイズはね。
そう。
あと使い捨てなのかもね、やっぱりね。
まあね。
前提が。
そうだね。なんだろうね、自分で処分できない家具ってなんだろうね。
家具ね。なんか自分で処分できないものを作っちゃいけないなって最近思う。思うよ。もはや。
なんで作るってどういうこと？
え、だその家具とかでも。
ああ。
自分で、ここまでできるみたいな、せめてね。うん、燃やすことはできなくてもね、それは最終的にゴミ処理の人がやってくれるにしても、うん、なんかもうちょっとできるようにしてくれてもいいなって。
うん、
なんだろうね、わかんない。足を外して、例えばテーブルを処分しますと、足を外して、
うん、
テーブルを真っ二つでも、なんか、こうやってなんかさ、こう、日本のさ、こう職人みたいな、うん、ガチガチってあるじゃない、
うんうん
あの、家とかでも、なんか、釘を使わないとか。
うんうんうん。
あれで全部できますよね。なんか、レゴブロックみたいな。そういうのできたらいいよね。
ああ、なるほど、
ね。絶対にずれないみたいな。
あ、
そういう家具があったら、
うん、
まあ説明書を見れば、ちゃんと解体も、組み立ても、
なるほど。
その時々でできるって。
なるほど。
で、一つのピースがちょっと不具合になったら、ちゃんとそれ、頻繁控えて発注すれば、ちゃんとずっと長く使える。なんかそういうのできないかな。
ありそうっちゃありそうだけどね。うん、高そうだけど、ありそうじゃない？高そ
う。うん。いや、なんか逆に昔の家具ってそうだったのかな、その思い。
ああ。
やっぱなんか実家にある家具とかさ、無駄に重くて、やっぱり頑丈だよね。なんか、嫁入り、どこ
で？わかる。キリダンスね。
キリダンス。
いらないって私言ったらキリダンスいるって私。
キリダンスはいらないなぁ、さすがに。
自分いらない。あとなんか、サイドテーブルとカウンターとか、
あ
呼ばれてる、よくわからない、こう、ガラスの面の、飾り棚とか。
うち多い。そういうのが実家見てて本当もう家具が多い。
多い。で、あと、食器も多い。
ああ、食器ね。
すごい処分してたけど、それでもやっぱ、うん、え、二人暮らしでしょって、しかもそんな今頑張って料理してないよねみたいな。このボールの量何みたいな。ボール、え、5個以上あるけど、みたいな。2つぐらいでいいじゃん、こうな
んだ
けど。ねえ、物
がね。実家とかね。そう、でも、家族で、お正月とかお盆とか集まるの前提だったからなのかな。
なるほどね。あの、お客さん用の丸々、シーンとか、
うん、そうそうそう。
それこそお布団とか。
あるある。
ね
なんならお客さん用の食器とかもある。
あ、そうそうそうそう。もう、
普段使ってない。ね、
素敵な。でもやっぱ素敵なやつこそ、使わないと、
使う。
こうなっちゃうのよね。
ね
高いものこそ毎日毎日使ってればいいじゃんって。ねえ、なんか普段は ね、それこそ100均のさ、なんかお皿と割ってもいいやってお皿を毎日使ってるよりも、
確かに
多分、コペンハーゲンって書いてある、なんかね、
うん、
お皿でさ、
なんか焼き
そば、
かる
焼きそば食べてた方が多分いいと思う。作ってるものが焼きそばであったとしても。
ねえ、ほんと、あ、でもそうそう、私もだんだん物を減らそうとして、ね、やっぱ結婚式の時にお祝いでもらったこう、綺麗なシャンパングラスとかしまってあったの、ずっと、
うん。
で、人が来た時とかにたまに使ってたんだけど、
うん、飲まないのか。
あ、そう飲むんだけどさ、人が来る、来て飲むってそんなにないしさ。
え、自分家で、家で飲む。
一人でシャンパン。
あ、そう、その時は使ってなかったの、いいものだって。
あしかも結構閉まってるから、取るのもあれね。
そうそう。面倒く
さいしね。
入れてたんだけど、やっぱ物を減らそうって考えた時に、もうこれ普段使いかなって思って、毎日使ってて。
そうそう。
そう、毎日使ってて。
意味ある、
うん。そう、すごい気分もいいし。
そうだよね。
で、やっぱもうすぐ割れちゃった、すぐっていうかまあ、ある程度使ったら割れちゃったけど、
うん、
使った達成感みたいのもあるし。
そうだよ。
いいものだからじゃあ、あんまり使ってないし売っちゃおうとか、もう嫌じゃん。
まあね。
うん、ほら、なんかせっかくの時にいただいたし。
うん。
あ、すごい
役目果たしたね。
そう。なんか満足感があ
ったから。うん、ヨコさんのそのいいクオリティタイムを、ね、そのシャンパングラスが与えてくれたっていうことでは、もう役目すごい
役目果たし た,、ね、した。だから、使うべきだなって思った、うん。いいものをしまい込まないで。
いや、
さっきのそういうカリさんがね、言ってたみたいに、いいものだからこそ使いた、使った方がいいなって。
そうだよね。
もう大人だしね。
そうね、そうね。
なんかね、100円ショップで済ましちゃいけない。
いけない。もう大人だから。
本当にダメ。もうね。うん、もうダメ。もう収納とかしてすぐ100円ショップの話が出てくるんだけど、すぐ100均でどうにかなるっていうセリアで500円でできました、この棚みたいな。
うん。
いや、ダメ。
あ、だそれもね、なんか思ったんだけど、私、うん、あの、素人が やると変なになっちゃうんだよね。
そう、あ、そう、私素人が変なになっちゃう。
あ、そうなんだ。
私多分ね、うん、うまくないからそういうの。
いや、なんかさ、お姉ちゃんに頼んだ時に、
うん、
ここをどうにかしたいんですって、うん。ここのバスルーム、その脱衣所の収納をどうにかしたいんですって。うんうん、お姉ちゃんに頼んだときに、
うんうん。あ、お姉ちゃんがうまいって言ってたんだ。
そう。お姉ちゃんは、私は素人だから、お金で解決しようとしちゃうんだよね。
うん、
あの、サイズが合うものをネットで探して、
うん、
高いけど、
うん、
これにしようかな、みたいな、うん。でもお姉ちゃんは、こう、探して探し、時間をかけて探して探して、
うん、
100均で、なんか300円の収納ケースみたいな、うん、布のやつね。
ああ、そうなんだ。
を、
うまいな。
ちゃんと探してきて、
うん、
で、まあ、100均だから、あの、エンジョイライフとか書いてあるんだよ。
うん。
ああ、はいはい。
それを隠す。隠しながら使う。
はいはいはい、
うん。
あ、じゃあそのもの自体はすごい使えるものだから、どう見せるかっていうのを、あ、でもその一工夫がないと、
うん、
ってことだよね。
そうなの。だから、
それ
素人100均使っちゃダメだなって思ったの、その時に。
そう
だね。私は素人だから、そう。なんかちゃんとさ、やっぱりさ、お姉ちゃんの部屋行った時も思ったし、あとその、何？オンラインで誰かのさ、
うん、
アキさんの部屋とか、わかる？リビングスモールのアキさんの部屋とか、うん、超綺麗じゃん、
うん、
やっぱ、センスなのよ。う
ん、すぐに無印の棚を買おうと思ってる。棚を買
おう。すぐ無印。無印ね。
無印のファイルボックスで解決しようと思って
る。うん、そうそうそう。
そうするしかないけ
ど。なんかセンスっていろんな種類があるんだなと思って。うん、立体じゃん、すごい。家って。
うん。
3D 以上の中立体があるからさ、すごいやっぱ難しいんだろうなと思って。ね、なんか絵を描くのは 2D だけどさ、
うん。
だからもう自分で100均に頼るのはやめたの。私がやると超変になっちゃうから。
うん。なんか、そうだね、あの、絶対信頼できるアドバイザーを人につけて、やるしかないね。
なるほどね。
なんか100均っぽくなっちゃうんだよね。
そうそうそう。
私がいると。
私もそう。なんか今あの、突っ張り棒が、
うん、
結構すごい頑丈な突っ張り棒、うん、そのトイレの上の棚とかに使ってんだけど、
うんうん、
あれ本当にもう頑丈すぎて、もうすごい突っ張り棒って感じじゃない？ネットみたいなのが乗っててさ、
わかるわかるわかる。
緩める、突っ張るとかすっごい書いて
る
矢印が超でかく書いてあった。
わかる。
やんないみたいな。
も
う、わかったよみたいな。こうね、すっごい、すっごいごっつながついてて。
わかった。
もう50キロまで大丈夫みたいな。ほんと可愛くなくって。これはドゲントせん、もう、しないといけないと思って。あの
使ってた、
なんかね、もう、私はまだできてないけど、ホームセンターに行って木を切ってもらって、
うん、
木をこう、ボンドでくっつけて、こう、パコって。はめて、
うんうん、
お手製の木の、そのカバー、木の棚にしようかな。うんうん、実は突っ張り棒なんだけど、木でカバーつけて、
うんうん。カバーするってことね。
そうそう。だからそこにね、例えば、その100均で買ってる、売ってる、なんかあの、
うん、
何で、リメイクシートを多分、やる手もあるんだけど、私 100% 失敗すると思ったから、必ずどっかに寄れるとかね。失敗すると思ったから、私は木も貼らない。木にしよう。
そう、そう、そう。
できることを少しずつ。だから、いっぺんにやろうとすると全部100均なんで、結局。いっぺんにやろうとすると、やっぱ、全部
イン
ケアになっちゃうし、全部100均になっちゃうし、
うん、
全部無印になっちゃうし、みたいな。
わか
んない。やっぱ、いっぺんにやっちゃいけないんだなって、1年とかかけて落ちてくる人もいるぐらいだから。
うん、そう。お姉ちゃん言ってた。
1ヶ月とかじゃ、たと整わない。全 全く。
ちょっとずつ揃えていくんだって、本当に合うものを探して、うん、ちょっとずつ、こう揃えていく。
うん。
で、なんかさ、私がやりがちだった失敗は、
うん、
その、あ、可愛いって思うカエルの、
うん、
タイマーとか、
うん、
あ、可愛いって思う、なんか、チューリップが描いたコーヒーカップとか、うん、あ、可愛いって思う何か、小物を、うん、全部入れちゃうんだよね。
うん、
それがダメって言われて、そう。
あ、統一感を持たせろと。
あのね、こう、例えばなんかキッチンマットとかもさ、
うん、
あ、かわいいお魚柄みたいに選んでたわけよ。
うん、
で、そういうのはダメって言われて、全体にバランスがあって、
うん、
その中に一個何かがある。あればいいな。そう。なんだっけ。キッチンのさ、その洗剤をね、
うん、
透明のガラスのイケアで買った瓶に入れてたの。
はいはいはい。
その中身の洗剤が、
うん、
洗剤色の青だったの。
うん。
ああ。
で、この青は絶対に変えなさいって言われて。
確かに。
緑の洗剤あるからって。
ああ。
緑かクリアのどっちかに変えなさいとか言われて、
うん、
これがあるだけで台無しって言われたの。ええと思って。すげえちっちゃいし、
ね。
そう。
なるほどね。
そう、だからバスマットとか、
うん、
ちょっとこうスペ、大きいもの、
うん、
あ、バスマットじゃないな。キッチンマットとかそういうのはもう全部お姉ちゃんに送って、どの色にすればいい？
ああ。
これって帰ってくる。全然関係ないんだけど、キッチンマット超おすすめなんだけど。
え、そうなの？なんか洗濯物が増えるからなんかやめた方がいいって。
そうそうそう、ミニマリストさんはキッチンマットとか引かないんだよね。
うんうん。
で、毎日拭くんだって。
うん、
床を。
ああ、はいはい。
うん。
汚くなるからね、やっぱり。
うん。
で、絶対嫌じゃん、毎日拭くの。拭き掃除とか私しない人だし。
うんうん、
だから引きたいのね。
はいはい。
キッチンやっぱりゴミシャミシャってなっちゃうから。
うんうん、
だから結構ずっと、ま、何いつも変えてたのよ。なんかさ、はいはい、半年とか一回、一年で買い替えてたの。
うんうんうん、
でも、友達のネストインテリアの千葉さんに、
うんうん、
これちょっとお高いんだけど使ってみないって。言われて、1万以上すんの、
うん、キッチンマット1万は超高い。
超高い。
超高い。
でも、うん、一生使えんの。
とは。
プラスチックを編んである、マット、
うん、
なんか、うん、北欧インテリア系では、なんか有名らしいんですけど、プラスチックを、ま、編んであるマットなんだけど、でも安っぽさは一切ないのね。
うん
うん、
で、何がこぼれても、シャワーでジャーって洗うと、プラスチックだから、取れるの。
へ
ぇー。もうキムチを何度こぼしたことが。
あー、そういうのか。
キムチさ、キムチの洗う。あ、そうそう。で、シャワーとかで、ジャーって、やって、
うん、
そのままベランダにポイって干しておくとすぐ乾いて、
うん、
何にも汚れない。
へぇー、そうか、洗濯に入れるのが嫌だなって。
うん、
そう、ね。思ったでしょ？
そう。
私も嫌だったの。キッチンマットを綺麗に保てなくて、ずっと。
うん。
すごく、すごくおすすめ。
ちょっと、
うん、見てみよう、後で。
見てみよう。これね、5年ぐらい使えるかもってブログに書いたら、
うん、
一生使えますって言われて。
すごいさ、それすごい自信があるってことでね。
なんかね、その、どっか、ヨーロッパのどっかでは、その、メジャーな古い習慣なんていうの、
でもなんかそれもサステイナブルだよね。
そうそうそう。
日本とかわかんないけど、買い替えるの前提で売ってるものとかいっぱいあるじゃん。
そうそうそう、あるね。
そうそうそう。
その方が、
本当に、
ね、
本当に汚れない。だって白だよ。 白と、あの、ベージュ
の、絶対キムチなんかもう、
そう、私、そうです。すごいズボラだからさ、キムチの蓋をちゃんと閉めないでポイって冷蔵庫に入れちゃうのよ。すぐ食うし、またと思って。うん、そしてそれを出すときに忘れて、
あ蓋持った、みたいな。
っていうのを何度かやったの。
なるほど。
で、真っ赤になるんだけど、うん、じゃーってやるとそれだけ。そう。
面白いね。
面白い。
これなんか言われないと絶対買わないけど。
うん。
マット系は全部処分しちゃったから、バスマットもなくしたり
とか。うちもほとんど使ってない。キッチンも軽くザーッと拭いてる感じ。
それが嫌なの。拭くっていう行為がもう。やりたくないの、私は。
なるほど、ね。いや、でもそうやってこれだと思うものに出会えたときって、
うん、
絶対大事、だから多分大事にしてると思うし、
うん、
絶対。うんうんうん、そういう結果いいよね、やっぱり。
いいよね。
うん、大事にできるもの、大事にできるものしか家に置いちゃいけないってこと
だよね。ああ、確かに。
あとね、好きなものとかね。
そうそう、本当にときめくものしかないと、たぶん、みずきさんはその、キッチンマット絶対ときめいてるはずだし、うん、これと共に生きていく私は、みたいな。それで、そのぐらいでもいいと思う。
そう。
それぐらいのものをね、うちね、あの、カーテンね、私ここ、この家を建てた時、25歳の時に、家を、このね、家を、まあ親が建てたんだけどさ、その時私もいろいろ、その時のセンスで私はすごい口を出した。ここはこうしてほしい。ここはこうしてほしい。カーテンを選んだんだけど、ほんとそのカーテンの柄がマジでほんとこれみたいな。今思えば。もう、当時の趣味は全然違うから。てか、その柄が悪いっていうよりかは、この家の雰囲気に全く合わないカーテンを選んだ。それこそ、これ、この柄好きだからこれで、みたいな。その全体的な雰囲気とか何にも無視して
る。うんうん、
なるほどね。
まさにそれ。で、当時、あの、ダマスク柄って話めちゃめちゃハマってて。ダマスク。
どんな？
ビクトリアン朝の、なんか、なんかこう、わかるかな、うん、こういう柄。この、わかる？
全然見えない。それ全然見えない。ダマスク
柄。こういうなんかね、
あ、
なんか、
なるほど、
ビクトリアン朝
わかった。こういうのか。
わかる。ゴージャスなさ。
ああ、うんうんうん。
見える。
そう、そういうやつ。それそれ。ダマスク柄がいっぱい好きだったの。
なるほど。
あ、へえ、確かに、家の雰囲気選ぶかもね。
うんうん。
洋風
家は、だいぶ、もっとナチュラル寄りだから、
うん、
絶対機内のカーテンとかにしときゃよかったのに、
うんうんうん、
ダマスク、その黒のダマスク柄の、何
レースカーテン
に、あ、まあ、なんか白地に黒のダマスク柄、
うん、
のレースカーテンに、すごい濃い茶色の遮光カーテンみたいな。ゴージャスも極まりない感じの雰囲気。全然そんな家じゃないのに。
それで統一したのな、雰囲気合わせたらそれはそれでね、いいんだろうけどね。
うん、そう、でも全然家的にそういうインテリアじゃないし、
うんうん、
もっと木が多いから、うちは。
え、変えたのじゃあ今回。
いや、変えたい。くってね、私は普通、もう毎日、もう引っ越しで毎日毎日ずっと嫌だ嫌だ嫌だって思って
た。今考え中なの
ね。来ないって思ってて、で、夫に言ったら、なんか、今、いっぱいお金かけてるから、そこは最初、なんか、え、使えんのになんで買えんのみたいな。
ああ、なるほどね。
いや、使えるもんだったら、そんなデザインとどうでもいいから使えばいいじゃんっていうタイプだから、彼はね。うん、
まあ、
ありがたく使えないみたいな。いや、でもちょっとこれは、みたいな。
ただそういうのこそ時間をかけて、うんうん、その、運命のカーテンに出会うまで、
うん、
なんか1年ぐらいかな、カーテンも高いしね。
そうそうそ
う。
カーテン高いんだよね。
オーダーカーテンになっちゃうと高いから、
うん、
っていう窓がいくつもあって、この色みたいな。
でもとりあえずあってよかったじゃん。
そう、とりあえずあってよかったけど、ずっと気になってて。
選べるの。
あれ、なんだっけ、そんだから、それこそ引き寄せなんじゃない？
ああ、そっか。
うん。
そっか、過去。
気づいて。
出会いの。出会
い。もうこの家のために生まれてきたようなカーテンについに出会えたって。
そうそうそうそう、うん。
そうだね。
お姉ちゃんが言ってたの。あの、欲しい欲しいってずーっと願ってると落ちてるって。
うん。そこにアンテナが自然に行くのか。
うん。
見つけようとする。
うん、うん。
意識。
ここに布が欲しいなーって思ってると、布を持ってって、なんか、お好きな布持ってってみたいなね。 処分、ゴミとかが落ちてたりすると。
うん、なるほど。
うん、だから、
ね、引き寄せん。
念じてると落ちてるって、最近はだいたい拾えるって言ってたから。
すごい。
すごい。
ね、ほんとなんか、鍋拾ったり。
面白いね。
そう。炊飯器拾ったってい
う。めっちゃ面白いね。結構サバイバルしてる。いろんなもので。
不思議な。うん。だから、それもね、念じれば。
うん。
そっか。
スクリプティングだね。
そうなんだよ。カーテン。
カーテン高い。
高いけど、すっごい、やっぱ部屋の雰囲気、カーテンでものすごく変わるし。
変わる。
で、こう、範囲。面積が広い分。
うん、
でも、うち結構切られた子供に。
切られる？切る？
なんか、ハサミ覚えたての時に、多分、ちょっと切ったっぽくて。
え、それショック。
でしょ？でも、そのテレビを見る、彼らがテレビを見る横カーテンでさ、見ながらこう、指でほじほじほじほじしたりとかして
。なんかさ、気づくとぶら下がってたり、くるまってたりとかする
よね。そうそうそう、くるまってたり。
くるまって引っ張ってたりとかする。
カーテンやめろって言われてたけど。でもやっぱね、もう切れちゃってるから、そこはちょっとそのまま置いて。
うん。
そう。カーテンすごい。なんだっけ。ケユか。
あ、はいはい。ケユかって有名だよね。
うん。で、最初の引っ越した時に、まあ、結構高かった。
うん、
多分。10万単位だよね、カーテンって。
うん。なんかオーダーね。
やっぱ、ある程度オーダーしないと、それは、なんていうの、うん、
やっぱ既製品はやっぱね、
はまらないよね。
ちょっとこんなに空いてるとか、ね。
そう。
長すぎるとか。
うちも、うん、作って、結局、うん、10万とかした気がするな。
ああ、やっぱそうするか。
気に入ってるけどね。高いよね、カーテン。
高いね。
そこで夫婦でさ、ちゃんと意見が合致しないと、
うん、
多分高いお買い物だから、
うん、
ね、ちょっとそこは時間をかけて。
ね。
そうね。
あ、そういえば、ちょっと話戻るんだけど、うちトイレさ、タンクなんだけど、棚作ったの。
うん。
で、そう、それが超おすすめなの。
後ろ、
物置けたりもするしさ、なんか生理の時とかナプキンちょっと置いたりとかさ、
どういう風に作るの？
私はそれこそ突っ張り棒を駆使して、後ろと前に置いて、こうやって、L 字で、あのね、板を、
板
っていうかね、でもそれはあえて、これ、それこそ捨てられるように、ちょっと、ちゃっちんだけど、うん、なんていうんだっけ、こう、発泡スチロールみたいな板がさ、あ、プラ板みたいのか。あ、そう、プラ板か。
プラ板、
うん。うん、売ってて、それにシート貼って、
うん、
で、後ろ何かあった時もすぐ出せるように、
はいはい、
あえて軽くしてるんだけど、それで、L 字に、作って、棚を作ってるの。
L 字か。
ちょっと今見せ
られる。使えるね。
見せられる。あ、パソコンを持っていくってこと？
そっか。
あ、ちょっと。
確かに、そのさ、突っ張り棒のあの網？
うん。
を違うものに変えれば。
いや、突っ張り棒自体は最強なのよね。
ちょっと待って。ちょっと待ってね。
ないんだけど、こんな感じ。
ええー、すごい。え、全然見えない。
本当でも超軽いんだけどさ、こうやって、見るかな、こう。
すご。
引くところだけ。
うまいね。なんか、全然、それシート貼ったの？
そう、シート貼って、で、そう、プラグがいい
の。うまい。
揺れにくいのよ。
そうなんだ。私もう前、シート貼ってすごい失敗しちゃったから、もうあかんって思ってやめたんだよ。
なんかね、この上の棚、この棚は夫に貼ってもらったんだけど、なんかね、コツがあるらしくて、こうまっすぐで、プラ板だと空気をこう逃がすから、あ、プラ板っていうか、あれか、あれだとそう逃がすから、結構綺麗に私でも貼れたんだけど、こういう木の板だと、ボコボコになっちゃうから、シュッシュって水でスプレーして、貼るんだって。
はいはいはい。
で、剥がす、ちょっとね、剥がしたりもできるようにして、貼っていくと、すっごい綺麗に貼って、で、私が一枚失敗したから、ちょっと柄が合わなくなっちゃった。うん、彼は気にしてるんだけど、私全く着てない、気にしてない。
全然気になる。
本当、そう、すごい綺麗に貼れて。
そうなんだ。
うん、みたい、そう。
へぇー。勉強になった。
結構やってるのね、みんな、お家。
でも、ちょっとしか、でも、それだけは、そう、棚が超便利だからさ、
うん。
え？その、さっきの棚、
うん、
と、もともとついてる棚の下にもう一個棚があるってこと、
うん、あ、そうそうそう、あの、
あ、なるほどね。あ、いいよいいよ。
タンクを隠してんの。そう、タンクを、タンクだけだとさ、上、置けないじゃん、あんまり。
あ、なるほど。うちさ、あれがあんのよ。手洗うやつ。
手洗うやつね、前ついてた、だけど、その時もこれ同じように作ってて、
そう。
ここだけ穴開けて、
うん。
こうやって出させんの。
はぁ。
で、
なるほど。
もうなんかね、あるかな。植木鉢みたいなのあるじゃん。下がこう、
うん。
うん、穴が開いてる植木鉢のポットの、ちゃんとしたプラのやつね。ゴムじゃなくて、プラのやつで、あれとかはめとくと、ちょっと綺麗にこうやって入って。落ちるようになって。そう、とにかく荷物、物が置けて超便利なの。
物を置く、ね、
そういう、うち棚ないんだよな。
そう。
備え付けの棚がないんだ。
ね、
備え付け、
うん、で、洗面台の上はある。けどトイレの上がなくて。
うん、
なんだろう、あ、うち洗面台、なんだろう、なんか、アメリカみたいなのね。トイレ、いや、洗面台があってトイレがある。
なるほど。
でもほんと、そこ先にはお風呂があるみたいな。で、その洗面台の上には一応パカパカっていう棚はあるんだけど、その隣にあるトイレの上には何にもなくて、壁だけで。で、多分自分でやってって感じ。
なるほど。
そう、でもそれがうまく自分でできなくって、今みたいなアイディアがあっていいな。
あ、で、突っ張り棒なんだね。
そう、でも、超頑丈な突っ張り棒を前の家から持ってきたから、
うん、
なんとなくそうやってやってるけど、この隠せない、隠しきりでないから。
でもなんかもし、そう、上手、ちょっとチャッチくなるけど、見た目は、そう、あれ、プラ板、
うん、
で作ったら、角もちゃんと作れるし、ね、シートで貼れば。
そうね。
パカってはめるだけだったら、できるかも、
ね。確かに。ちょっとやってみよう。
うん、ね、でもちょっとずつだよね。私も、ほんとちょっとずつ、ちょっとずつやってる。
ね、やってるんだ。
なんか好きなとき、好きなことはね。
そっか。
お家作り楽しむ。
楽しい。でも、なんか気合い入れないとできないけどね。ねえ。そんな感じ。
お家あんまり多分好きじゃないんだよな、私。
うん、ああ。違うところに。
うち作りに興味があんまりないんだよな。そう、でもさ、ああ、そっか。夫が協力してくれなくない？
ああ。
確かに。あんまそれはないかも、うちも。
なんかさ、
気にしていいよとか言われる。
ああ、そう、そんでさ、結局さ、うん、うち作りってここに物を置くとかさ、これはここに置くとかなるわけじゃん。
うんうんうん。
それは嫌だって言われたりとかさ。
ああ、そう、文句だけは言うね。
文句は言うんだ。
それちょっとお金かかりすぎかなとかね。
うん。それがあるとなんかもう慣れちゃって、もうじゃあいいやん。やんねえってなって。そんな。
今カーテンそんな状態。
ああ。そっか。そんなにやりたいわ、やりたい。
いや、多分ね、だから多分責任持ちたくないから、多分提案もできない。
うん、
お家のことなんか特にね。
うん、
すごい生活のかかることだから、
うん。
なんだけど、だから言わないでね。責任持ちたくない人って言わない
と。ああ、なるほどね。夫ね。
うん、そうそうそう。で、やっぱでもこっちがこれこうした方がいいかなとか提案すると、
うん、
いや、でもそう。
批判だけはする。
批判だけ。でもそれって批判する人ってやっぱ責任持ちたくないから、
うん、
批判だけをする。っていうのは、まあ、代々一緒に多分そういうのはあるんだろうなって、思いましたね。
なるほどね。
だから批判だけする人は責任持てないんだなって。
そういうことかもしれない。
それで自分でこうした方がいいって言ったら、もうそれは自分が言って、私が言ったから私の責任になるから、うまくいかなかったとしても、うん、ああ、こう、ちょっとうまくいかなかったから、うん、じゃあこれをどう良くしていこうかって、 また考える活力にもなるけど、
うん、
ね、でも責任持ちたくない人ってそれが多分めんどくさいのか、うん、
なるほどね、
うん、
なるほど、ね、確かに、
はい
はい
はい、
2回しました
ね、今日はこんな感じ
かな、今日はこんな感じかな、
はい、
まあ相変わらずの、
うん、
取り留めもない感じだったけど
ね、引っ越しから
いろいろね。
猫から。
猫かったね。
うん。家作りまでね。
そう。
ね。面白かった。
とりあえず、切ります。
うん。じゃあまたねー。
じゃあね。